Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日は久しぶりにですね、美男美女のユニットをお招きをしておりまして、新風ですとか、あるいは最近の活動についてですね、いろいろとお話を伺っていこうというふうに思っております。ご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方です。
ミュージックでーす。
ミュージック。Best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ミュージックのお二人です。お久しぶりでございます。
お
元気でいらっしゃいましたでしょうか。
お元気です。
ね、いろいろといろいろと、過去には番組主催のイベントに出ていただいたりとかですね、
はい、
いろんなところで交流があったアーティスト、お久しぶりですよね。あの登場していくのいただくの自体が、
そうですね、
のびさんと会うのが久しぶり
ですね。会うのも久々。
いつぶりぐらいでしたっけ。
多分2年、3年
そんなぶりでしたっけ。
嘘かな。
なんかあの SNS が今はあるので、
はいはい、
こうなんというか、
そうですね、
会ってない感じがしないんですけれども、うん、本当にお久しぶりということで、
そうですね、今
日はあのスタジオにお越しをいただきました、
はい、
スタジオも変わりましたね。あの前から収録をするスタジオが、
そうですね、なんか夜景が
ちょっと
おしゃん
なんかこう二人がのこのビジュアルと後ろの夜景がマッチしてですね、すごい悔しい感じになって
ます。ちょ
っと僕も思っちゃった。
あの自分の顔がこうガラスに反射して俺こっちでお二人あれかと思うと
面白い。
いやー、久しぶりにお越しをいただきました、ミュージックのお二人でございます。よろしくお願いいたします。活動がもう5周年を迎えられたということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
そもそもは九州のご出身なんですね、お二人とも、
はい。
で、美代さんが福岡でした。
福岡県。
そして翔さんが、
僕は長崎、
ね、長崎のご出身ということで、はい、出会ったのが海外でっていうようなお話を多分以前登場していただいた時にしたと思うんですけれども、はい、まあ、そんな話も今日はちょっとさらっていきつつなんですが、
はい、
ミュージックのお二人のお名前を初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、
はい、
自己紹介というかこんな活動をやってますというところをちょっと、お二人からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、九州出身の男女ボーカルユニットとして今いろんなところで活動しております、ミオジックと申します。そして私がボーカルのミオです。よろしくお願いします。
お願いします、
はい。そして僕はですね、僕がですね、はい、ギターボーカルのショーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します。
今のアイコンタクトは何だったんですか。いや、二人の間
僕も最後まで分かんなかったですね。
なんか暗い、ネクラに見えたけん。
嘘、
なんか
暗いって
見た目
見た目翔さんとミオさんのお二人で今日はお届けをしていこうというふうに思います。
お願いします。
で、お二人のまあ出会いというところにちょっと遡ると、そもそもだから出身地としては長崎と福岡でちょっと離れたところにいらっしゃったんだけど、はい、アメリカロサンゼルスで出会ったと。
ロサンゼルス
現地の、学校に、音楽学校に通いつつっていうところだったと思うんですけども、
うん、
最初に声をかけたのはどっちからだったんでしたっけ。
最初
なんかね、声をかけたというか、うん、僕が最初、まあ、ミオは最初、あの、僕の1年前にその学校に行ってて、
うん、はい、
僕はまあ後輩、うん、まあ、学校の後輩になる、なる状態で入ったんですけ ど、
はい、
で、僕はあのホテルも何も決めずに、ギターと、なんていうんですか、着替えだけ、リュック、からバッグ背負って行ったんですね、アメリカ。
はい、
で、普通決めますよね、まあ、1年もいるのに。
いや、で、みんなは普通決めてるらしいんですよね、なんかホテルの案内とかめっちゃ来てて、
なんだか宿がね、
そう、宿もみんな決めていくらしいんですけど、
はいはい、
いや、僕はもう多分行って、まあ、その辺泊まればいいなと思ってたんですよね。
はい、
で、こうやって行って、
あ、現地で調達をしようと。
はあ、で、はい、行って、まあ、だからギターとバッグだけだから、別に歩けるんで、うん、ギターとバッグ歩いて、行って、その学校の近くまで行って。で、うん、でホテル探してたらなんかパンパンだったんですよ、どこも。
あ、なるほどなるほど。
だからやべえなと思って、
で
カリフォルニアって、うん、もう車がないと、
そう、広すぎて、
もう広いんですよね、うん、
なるほど。
で、歩いてこううろうろしてたらもう暗くなってきて
どうしようみたいな。
そうそうそう、
やばいってなった。
そうで、見たら周りみんないかついじゃないですか。
あ、確かに。
ボコボコにされるなと思って、うん、
喧嘩打ったらやばいなみたいな。
そうそうそう、まずいなと思ってる、うん、これで路上に寝たらまずいと思って、とりあえず学校に行ってみたんですね、
う
ん、はい。で、学校行ったらなんとかなるだろうと思って、
うんうんうん、
で、学校行ったらとりあえずその受付みたいな人がいるんですけど、
はい、
その人が、あの、お前、あの、何人だって言われて、
俺、はい、
うん、ま、いやいや、俺はもうどう見ても俺ジャパニーズだろうみたいな。ジャパニーズなのみたいな。
なんかちょっと気持ちは分かりますけどね、
はあ、僕ちょっとね、知らない人いるかもしれないんですけどね、ちょっとね、顔がおこゆいんですね。
そうですね、はあ、醤油かソースかでいうとソースの方です。
がっつりソースなんですけど、
ね、
はあ、で、それで言われて、はい、そしたらお前日本人だったら、あの、まあ、ちょっと友達紹介してやるよって言われて、で、まあ、1時間ぐらい待ってたら、
あ、まあまあ待ちましたね。
はい、ま、待ちました。
そんな
待った待った待った、
騙されてるんじゃないかみたいな。
いや、本当、いや、その間になんかその辺で出会ったやつと一緒にこう、はい、セッションしたりしてたんですよ。
めっちゃ強いじゃないですか、
もう時間あったんで。そしたらなんか1時間ぐらいに来て、はい、どうもって、
はい、
で、その時に初めて会ったんですね。
へえ。あ、じゃあその学校のナイスガイに紹介されて、
はい、
そう、電話かかってきたんですよ。ちょっと変な日本人来てるから。
いや、変なとは言ってないよ。
ちょっと
これ、その形容詞本当にあった。
変なは言ってないよ。
ストレンジャーが来
たみたいな。ストレンジャーが来たと。
そう、だからちょっとなんか家探すのに困っててみたいな。私も車持ってたから、もう、はい、ブーンって行って、
ブーンって行って、
そう、
だいぶいかつい車です
よね。ドイツだと思ったらね、こんな、しかも今はちゃんとさっぱりにしてるんですけど、その時も本当ロン毛で、
は
い、T シャツにボロボロのジーパンにリュックとギターケースだけみたいな、本当のストレンジャーじゃんと思って。
いやいや、もうそうですね、
最初はもう衝撃でした。
なんか大丈夫かなみたいな、
うん、やべえやついると思って、こんにちはみたいなで、ずっとね、手伝って、
で、そしたらその時ミオが来る間にあのジャムセッションをしてたんですけど、
うんうんうん、
そこで仲良くなったベーシストと意気投合して、
はい、
そいつの家に泊まるようになったんですよね。それを連れて行ってもらって最後。
なるほど。あ、ミオさんの家とかじゃなくて、もうそのベーシストの家に送り込まれ、
そうなんです。そうで、ベーシストと結局はその1年で一番の親友になって、その後も一緒に住んで、
ね、未だに交流もあるんですか。
その未だにちょこちょこ連絡取ったりして、
うん、
お前もやってるか、ぜひ音楽やってるかみたいなやり取りしてるっていうね、なんか不思議なものです ね、 これは
ね。
そのベーシストの彼は今もアメリカで。
いや、あのね、そいつはもともとオーストリア人、
ヨーロッパの。オーストリア人、はいはいはい。
で、僕は結局あのスウェーデン人とオーストリア人と3人と、はい、で、しかもベースとドラムだったんですね。
めちゃくちゃインターナショナルですね。
で、僕はギターなんで、
はい、
で3人でよくね、こう 深夜一緒にセッションしたりして、そん、あ、まあ、そういう、ね、音遊びしてましたけど、
なんかすごいいいアメリカ生活を過ごしてますよね。そういうの絵に描いたような、なんか
いいやつだったんですね、みんな。
なんかアップルの宣伝に出てきそうな感じ
ですね。いや本当ね、
新しい iPad みたいな。
確かに。
え、皆さんもそんな感じで、じゃあ、現地で学ばれて、はい、お友達もできつつ、で、まあ、英語もこう上達して、で今お二人の音楽には結構英語が混じったりしているわけでございますけれども、そんな新譜をちょっとお届けをしていこうと思うんですけどもね、リリースをされました、9月の12日に、リリースをされましたミュージックのマジック、マジック MAZIQ、これ A と I が小文字になってたりするところはちょっと小技聞いてるな、
そうですね、
これはなんかやっぱり言われというか意味があるんですか、 A と I が小文字なのは。
見た目がかっこよかったよね。
デザイン的な要素なんですね。
はい、
なるほどなるほど。あ、この愛が愛とかかってるとか、そういう
スタイリッシュな見た目にしようと思って。
なるほどなるほど。リリースをされておりますけども、これジャケットはどなたが描かれたんですか。
これ有名な画家にちょっと頼んだんですけど、
はいはいはい、
今回はちょっと無理やり、
有名な画家の方、
そう、今日もベレー帽をかぶってる、
今日もベレー帽をかぶっている。あ、このスタジオの中にいらっしゃいますか。
そうですね、
あ、女性、
女性
一人しかいない
んです、ね、私だ、
私、お前か、
あ、私、お前か。
なるほどなるほど。あの、ね、LA を中心に活動しているあの、ペインターの、
あの
ミオさんですね。
あの私です。
ありがとうございます。いつも今回のこのマジックという、アルバム、どういうコンセプトのアルバムでしょうか。
今回はですね、前、そう、セカンドアルバムが、2015年に出たんですね。で3年越しに、しかも僕のこう5年、さっきも言ったんですけど5周年じゃないですか、だから5周年いろいろ振り返って、結構前にできた曲とかも今回入れてるんですよ、ファーストの、でもこうリアレンジして、で今回は僕がもう家で、僕の部屋の中で、もうかなりこうアレンジとかも事細かくやったんですね、どちらかというと今回は。
でも翔さんがもう一人の空間でってこと
ですか。もうどちらかというと、前はそのみんなにこう任せて、こうみんなでこう作ろうぜって言ってたんですけど、今回はこう5周年ということもあって、割とこう、自分でこう、こうなんていうんですか、このアルバムを完成させたいなっていう、結構なんていうんですか、大変だったんですけど、でもやりきるとまたなんか見えるかなと思って、今回は自分の中でこうマジックを起こしたつもりなんですね。
なるほど、そういう意味でじゃあ翔さんのマジックがかかっているという意味合いもありつつの。
そうなんです。
なるほど。いや、なんかこれは期待が持てるアルバムでございますね。
そうですね、いいアルバムです。
はい、
そのリードナンバーをまず一番最初にお届けをしていこうと思うんですが、Stay Who You Are というナンバーでございます。これはあなたのままでいてという曲の意味になるんですけれども、どういうナンバーでしょうか。
もうそのままですね。もうすごい初めて会った時から、君に夢中だと、で君みたいな人に出会ったことない、でこれからもずっと君を愛し続けるから、そのままの君でいてくださいみたいな思いがこもった曲です。
ラブソングですね。
はい、
お届けをしてまいりましょう。ミュージックのマジックからお届けをしましょう。 Stay Who You Are。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis
Tokyo Live。 ミュージックのお二人をお迎えをしてお届けしております DJ Nobis Tokyo Live。 ミュージックのお二人の最新のアルバム Magic から Stay Who You Are というナンバーをお届けをいたしました。なんかこうファンタジー感のあるサウンドというか、なんか素敵なアップテンポの。
そうですね、これもなんかツアー先で、会場向かう途中にいきなりミオがちょっと、カラオケ行こうみたいな言い始めて、なんかこうでちょっと頭の中でイメージできたから。
なるほどなるほど。あ、じゃあ曲がこう浮かんできて、
なんか結構ねいい天気で晴れてて、なんか一本道歩いてたんですよ、ずっと、そこの会場まで、で歩いてたらいきなりもうちょっとカラオケハウス行かんみたいな、ちょっとなんかこういう感じば作りたかみたいな。
あ、じゃあもうカラオケのその部屋に行って、 自分で楽器を演奏しつつっていう感じ。
そうですね、俺がもうギター持って歩いてたんで、
うん、やろっかと。
それでこうある程度こうなんかもうその時バババってできて、
へえ、
う
ん、
すぐできたね、うん、これはね。
ミオさんって結構そういう感じで曲がまあ降りてくること
が多いんですか。そうですね、フレーズがなんか口ずさんだ時に出てきて、うん、それを翔くんにコードつけてもらうみたいな感じです。
あ、じゃあメロディーはミオさんがパッと作ってそれをこう、うん、音楽として広げるのが翔さんでみたいな感じ。
そうですね、逆もありますけど翔が適当に弾いとってミオがそれに乗せることもあるし、翔、うんうん、が勝手に作る時もあるし、
うんうん、
どういうタイミングでできることが多いんですか曲って。
タイミングね、翔はケツ叩かれたらですか。
翔は
追い込まれないと
頑張れみたいな感じで、
ね、
そうですね。
うーん、ミオさんは なんか
私はもう自由です。
ふとした瞬間、
ふとした瞬間私逆に作れって言われた方が無理かもしれない。あ、
そうなんですね、うん、でもコンスタントにできてくるのはできてくる。
まあ
翔
さん次第、
翔さん次第。メロディーをバンとやって。なるほどね。
まあ、でもまあ、僕がこう曲作ってなんかこう歌詞のイメージとかあるときは、はい、もう僕はもうバッて作ることが多いんですね。でもなんか別に歌詞のイメージはなくて、まあ、音だけなんかこう、あ、なんかいいなと思ったらなんかもうざっくりそれを投げて、
うんうんうん、歌詞載せて
って言ったら結構なんかね作ってくれるんですよ。だから二人とも多分ケツ叩かれないと作らないのかな。そうですね、
ある程度こうお互いにこう盛り上げ、お互いにお互いを盛り上げつつでないと。
そうですね、
はは、うんうんうん、まあ、でもそういう意味では二人でうまいことこう相乗効果というかね、
そうですね、
あの組み合わせができてるのかなと思いますけども、うんうん、この曲はほぼ全部、英語の詩。
Stay Who You Are ですか。
Stay Who You Are、
そうです、全部英詩で書きました。
めちゃめちゃかっこいいですね、ミオさんがリリックを全部考え、
はい、
リリックも一緒に降りてくる感じなんですか。
あ、全然違います。はもうなんかでも最初に口ずさんだフレーズを使うことが多いよね、英語のサビとかは。そうですけど、
なるほど、
うん、
このフレーズとか自体も本当に頭の中にバッと浮かんだ最初のことをバッと口ずさんでそれを元に膨らましていく。
はい、
なるほどね、うん、じゃあ元々のそのある程度英語の蓄積というかいろんな洋楽とかを聞いて、
うんうん、
こういう風にこうやったらかっこいいみたいなフレーズがいくつもあって、うん、そういうのをつなぎ合わせてみたいな。
はい、そうです。
おしゃれ、
うん、
おしゃれ。
なんかもう LA で出会ってね、そうやってツアー中の、にパッと曲ができたりとか、しかもそれがリードナンバーになってみたいなのが ね、
ね、すごい。
いや、なんかミュージックというのはこの2人のなんて言うんでしょう、人間でもありつつ、2人の、がいることによるこう芸術作品みたいな感じはしますけどね。なんかそのミュージックの一番の魅力は何といってもやっぱりその2人のハーモニーのバシッと合ってるところだと思うんですけども、
うんうん、
秘訣って何かあるんですか。
秘訣はもう翔がミオに合わせる、
うん、
です。もう、ね、私もうで昔はね、それなんかずっと私が結構自己中に歌っててみたいな感じだったんですけど、はい、ね、最近はちょっとずつ慣れてきました。そのね、人と歌うっていうのはやっぱ難しくて、
うーん、
最初バラだったけど、
まあでもその曲とかも昔はその例えばまあ、イントロが、
はいはいはい、
イントロがこれだけあって、そして歌が入ります、
うん、
で歌が終わったら、はい、まあ、これだけ感想やります、
うん、
で2番始まります、
うん、
まあ、大体なんかそういうことでみんなやると思うんですね、はい、まあ、ライブと、
はい、
ただね、そういうのがもう一切通じないのがこのミオさんなんです ね、
ライブ中もそんな感じなんですか。
ライブ中も、はい、昔はもう本当すごかったですね、もう、
うん、
だからいくらイントロ弾いても全然入んねえなみたいな。
ありますね。
え、それはミオさん的にはなんかもういい感じに乗ってるからもうちょっとイントロ弾きたいみたいな。
そうです、もうね、浸ってるんですよ音楽に。
ただ隣見たらぼーっとしてるだけだなとか、
あ
とか歌詞が飛んだりとか。
あ、なるほどなるほど。 それはね、なんとなくあれで分かりますけどね、
歌詞が出てこないと思っても本当にイントロ始まって、その時はギターとサックスの方がいたんですよ、
うん、
で一発目がもう飛んじゃったから入れないわけですよ、
うんうんうん、なるほど。
もうそのままサックスのソロで終わりました。
いや、あの曲あれすごかったですよ。
そんなことは歌わずに、
いや、
歌わずに。
熊本やろ、
熊本
で一回。
そんなことあります。
いや、もうずっと考えてたんですよ、
あの空気。
すごかったよね。いつ歌うんだこいつはみたいな。
いやなんかね、
そのお客さんにも伝わるでしょ。
伝わります、絶対伝わると思う。
僕らの前に何人か対バンの人も出て、
はいはいはい、
こう会場を温めていくわけですよ、
まあ、
でいよいよミュージックだと、
うん、
でお客さんもこう、ね、そう、うん、お客さんも待ちに待ってたみたいな人が結構いらっしゃって、
うん、
でこうで僕らもね最初こういう雰囲気でやってくれと、
うん、
言って
で暗くしてね、
そうそうそう、3人こうバシ
ッとかって
ムーディーにね、ムーディーな感じで、
うん、
音も作って、うん、照明もパッて暗くなって、うん、ファッと明るくなって、うん、で僕イントロ弾き始めて、うん、サックスバシッと入って、うん、やばいなみたいな、会場の空気もピリッとしてきて、うん、あー来る来る来るみたいな
泣くぞみんなみたいな、
あー見ようの大勢来るかなみたいな
そわそわ
全然来ねえみたいな
私ずっと目閉じてた
いやいや、なんかミオのこういやでも隣パッと見たら、
うん、
その焦ってもいないし、ただずっとこうしてるんですよ、
うん、そうなんだっけなと思ってずっと考えてる一発目出てきたら分かるけど
サックスの人もこう弾きながら、うん、途中あれと思って俺長くない
まあでもそれでもソロを続けてくださるの
さすが
ですよね。
そうさすが、
すごいフォロー力ですよ、
でも終わって
2分ぐらいで終わった、
ね、2分ぐらいもサックスソロしていただいて
あインストだったんだみたいな、
イエーみたいな、あで私はステージ降りて、
うん
ね、
なんか歌詞チェックし て、ね、
チェックして始めます
あ同じ曲もう一回や
もう一回やりましたね
歌詞入りでやりましたね、
あくまでもそれイントロだったっていうことですね、
まあ、インストロ、あれ皆さんは演出と思ってたらしいんですよ。
なるほど、
それも含めての
すごい、そこまでで
もそれで通そうと思って、
だほぼ完璧なフォローっていうことですね。
そうです、
あのバンドが
チラチラチラチラ見てるの分かるから見ないよって堂々とし
いやすごいわ
いや
女優ですね、ミオさん、さすが
ドンとしてましたそういうの多いよね、
まあ、そういうのがまあ昔から結構
あるんですね、
まあ、
ま
あ今はね、うん、あのそうでもないですけど、
うん、
昔はすごい多くて、ね、まあ、そういう意味で、うん、まあ、僕も鍛えられた部分もあって、
なるほど、まあ、ステージ度胸という意味では、はい、ミオさんに鍛えられて、うん、
対応力だったり
対応力、うん、
スパルタ教育ですね。
そうですね
いやすごいな、なかなかそれだけでもそれをちゃんとフォローしてくださるのは
そうなんですよ、
翔さんのすごいところです、うん、じゃあ翔さんもやっぱりそのミオさんに合わせにいって しっかりバチッと合わせにいってるという感覚はある？
ありますね、
歌にしても、
うんうん、やっぱり一緒に歌うときにこうどっちともがこう思うように歌うとやっぱなかなか合わなくて、
うんうん、
そうですね、うん、その辺は気にしてます、
ね、素晴らしいですね、うん、続いてのナンバーでございますが、こちらはスーパーマンというナンバー、
はい、
これはあのスーパーマンというどういうコンセプトのナンバーでしょう？
いやあの、まあ、これは、
うん、
まあ、僕がもうサウンドのイメージがもう出てて、
うん、
あもうこういう曲にしたいなっても、うん、もう短くてもスパッと終わるような、でそういうのができてて、
はい、
でこう歌詞のイメージも考えてたんですけど、スーパーマンってあの映画のスーパーマンっていうよりも、うんうん、なんか周りに本当にこう何でもうまくこなす、何でも完璧に こなしちゃう人っていないですか？
います、
ね、
います。
でそのそういう人にこう、いやすごいねって言っても、
うん、
いやそんなことないよっていう人いないですか？
います、大体いますよね、みんない
ます、うん、で僕の周りにもいるんですけど、そういう人を見て作りました
それはミオさん、ミオさんのことですか？
いやミオさんはもうすごい、もう歌詞忘れたりいろいろ、ね、
いろいろあるんで、
いろいろあるんで、スーパーマンじゃないんですけど、うん、
じゃない、
じゃない、
はっきりおっしゃるんです
ね。そう、そう他のね僕の周りにいる方でもう、ね、なんでもねもうね、うまくこなす人がいて、
うん、
で毎回うわすごいっすねって言ってますね、そんなのないよ、
うん、
ショーの方がすごいよって、うん、
そういうのがちょっと鼻についたりしますよ ねそういう人、
そう、いやでもそれが鼻につかないような言い方をするんですね、
うん、あなんかそういう大人になりたいっすね、
そうもう完璧やなっていう、
なりたい、
なりたい、
そうだからそういう人見てもう、ああもうこういう、
そういう人になりたいな、
そういう人に向けてね、
うん、
書いた曲です。
なるほど、うん、では完璧にこなすあなたへ届けるそんなナンバーお届けをしてまいりましょう、はい、ミュージックでスーパーマン。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けをしたナンバーがミュージックでスーパーマンというナンバーでございました。もうこれヒットの予感がする キャッチーさ、
いやーそうですよね。
なんていうんですか、ファンクなイメージですかこれ。
モータウンな。
あ、なるほどなるほど。
モータウンが、まあ、結構好きで、
はい、ね、70年代的な感じですね。そうですね。いやー、まあ、これもまた英語、全編英語の歌詞で、
はいはい、
そう、得意なんですね、やっぱり英語が。
カルショーが書いたね、全部ね。
おしゃれっすね。
そうなんです。なんかこの、まあ、今回ですね、僕家でいろいろサウンドこう作ったって言ってましたけど、うん、このベースは僕が弾いてるんですね。
ね。
でどうしてもそういうモータウンのねベースみたいな雰囲気を出したくて、うん、あのベース。僕のベースすごい安い、すっげえ安いベース
なん
だけど
そんな強調するほど安いですね。
いやいや、もうすっごい安いベース
なんだけど、
ただそこで、ね、こうティッシュをこう詰めて、うん、そういうモータウンの、ね、ベースの人がいるんですけど、ジェシー・ジェマソンって、はい、その人はスポンジをこう詰めて、うん、音がベースって普通ドゥーンってなるんですけど、うんうんうん、その人はスポンジを詰めることによってドゥン、トゥンって止まるんですよね、
うん、
音が、
うんうん、
だそういうサウンドを出したくてティッシュを詰めまくってベースにな
るほど。
でこう弾いて、いやちょっと違うなって言ってまたティッシュ詰めて、はい、っていうのをずっとやってました、うん、僕は。
それティッシュによって違ったりするな。鼻セレブはめっちゃいい。
そうですね。
めっちゃ良さそう。
やっぱなんかそういうとこもあるんでしょうね、突き詰めていくと
あるんかいな、ね、
多分。
なるほどなるほど、
うん、
そっか。じゃあもうちょっと高いベースと鼻セレブの組み合わせだと、
いや本人もっといいサウンドになる、
次のアルバムはいいサウンドになるかもしれないですけどね。
そうですね、楽しみ
楽しみ。
いやおしゃれでございました。また最後がね、こう決めのところがすごい綺麗だなと思いまして、うん、2人ね、いやいいなと思いましたけれども、
う
ん、ど
う
だ、まあスーパーマンというのは僕からするともうショウさんみたいなミオさんみたいな人なんだろうなというふうには思っておりますけれども、
イケメンそんなことない
で、英語が喋れて歌歌えて曲も作る、そんな人いますか皆さん本当にっていう感じなんですけど、ね、そんなお二人のライブが近々決まっておりますので、ちょっとご紹介をしたいというふうに思うんですけれども、11月のまず29日木曜日、渋谷の宇田川カフェでございますね。こちらでスリーマンイベント、どなたが出られるんですか。
言えてない、宇田川別館バンド、とウエボくんが出ます。
いやウエボさんもね、うちのイベントで出ていただいたりとかしまして、ね、
うん、
そうなんですよ。
いいですよね、
ウエボさん。いいですね、うん、元気してはりますか。最近お会いできてないんですけど、あんまり。
俺会いましたね、この前。なんか、定期的になんかワンマンライブやってるんですけど、渋谷で、
うん、
はい、
セブンスでやってるみたいなんですけど、そこに遊びに行って、
うん
うん、なんかめちゃめちゃかっこよかったっすね、うん、俺もちょっと女性ファンと一緒にキャーキャー言ってました
から
ね。
キャーキャー
いやいや言っちゃいますよね。
言っちゃいます、言っちゃいます。
男から見てもかっこよすぎるんですよ。
かっこいいっすね。
彼こそスーパーマンじゃないかと。
いや間違いないです、
本当に。
間違いない、
素晴らしい方ですけれども、なるほど。じゃあウェボさんと、歌川別館バンドと、うん、
はい、
スリーマンバンド、
スリーマン
イベントということでございまして、はい、これは、木曜日の夜ですね。
そうです、
のイベントでございます。宇田川カフェぜひともお越しください、はい、そして続きまして12月に入りまして、12月の2日、これは音に配るということで池尻法師、
はい、
で、ライブがございます。これどんな感じのライブになりますでしょうか。
これはもうクリスマスライブ。
12月か。
もう12月ですね、
うん、そうですね。
そう、それでまたスリーマンライブっていう感じで、はい、やっております。
どんな歌が出られるか決まってますか。
はい、ゆりえちゃんっていうジャズシンガーの方と、
はいはい、
う
ん、そう、山崎俊介っていうボーカリストがいるんですけど、うん、僕と一緒の長崎出身なんです、
う
ん
う
ん、
おー、なるほど。
でめちゃめちゃ歌がすごい、
う
ん、超かっこいいっすね。
かっこいい。
やっぱりちゃんぽんを食べて育つと
そうなの。いや、やっぱそうらしいっすね。
そうなの。
いや僕もおじいちゃんから言われてましたけど、うん、昔から、はい、ちゃんぽん食えよお前つってお前いい男なんねんぞお前。
あ、やっぱそうなんです、うん、本当にそんなこと言われるんですか。
言われてないと思います。
あ、いいです、
絶対適当です。
すいません、ちょっと絡みがある申し訳ないです。なるほど、それがじゃあ12月の2日のスリーマンですね、
うん、はい、
池尻大橋音に配るでございます、はい、そして、12月に入り、14日と26日ですね、日程が飛びますが、福岡の、
はい、
クリスマスマーケット はい、これ大きなイベントなんでしょ、
うん、そうなんですよ、うん、11月26の方が、博多駅前に特設ステージができて、うんうん、もうすごい人でもね毎年、うん、寒いんですけども、でもすごい素敵なイベントになってるの で、
はい、
で12月14日のが天神の方で、うん、クリスマスマーケットやってます。
はい、ぜひともこのイベントをお越しをいただきたいと思います。あのね、なんて言うんでしょう、クリスマスのこういう、キラキラした感じにすごく映えるんだろうなと思って、
お二人
が、
う
ん、中洲ジャズ出てはりましたよね。
中洲ジャズ、はい、毎年出させてい
ただいて、僕あの翌日に中洲にいたんですよ。
マジで
前日入りすりゃよかったと。
確かにめっちゃ盛り上がりました。
本当に惜しいことをしまし た、
ました。
残念でございました。そうなんです、だから本当に福岡でもね、もうミュージックといえばって言ってファンがたくさんいらっしゃるというふうに聞いてますので、ぜひともこのクリスマスイベントもね盛り上がっていただければというふうに、はい、
します。お願いします。
はい、そして12月の15日は広島の尾道のハトキッチンというところで、はい、これもライブ。
ライブです。
これはワンマン。
いや、こちらと、はい、こちらが尊敬してるプロデューサーかつシンガーさんかついろんなことやられてる上新康介さんって方がいらっしゃいまして、うんうん、
はい、
その方と一緒にイベントやらせていただいてます。
なるほど。そして12月の25日、
はい、
翔さんの
は。
Birthday です。
これは25日がバースデーなんですかって。
いや、僕はですね、23、
天皇。
12月23が誕生日だけど、25日にバースデーライブイベント
を
開催されるということですね。
はい、
これはどんな感じになりそうですか。
はい、これはですね、僕らが、それこそさっきの上新康介さんがサウンドプロデュースした、うん、東京歌物というアルバムがありまして、うんうんうん、
はい、
で女性ボーカル、まあ、女性アーティスト、東京在住の、
はい、
在住か分かんないですけど東京で歌ってる、うん、アーティストが10人ぐらいが、まあ、カバー1曲ずつ出すっていう、でそれに僕らも出たんですね、
はい、
ミュージックとして。でそこで歌ってるレイチェルさんっているんですけど、
はい、
その方と僕らと、
うん、
でピアニストの永田ジョージさんって方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、うん、その方この 3組といいますか3組でイベントを前回やったんですね、
はい、
でそれが大好評 で今回その25日やら、まあ、一緒にその3組でもう一回ボル2みたいな感じで、
なるほど、
うん、これはもう本当にね、すごいジョージさんがねまたねいい感じでねつなげてくれるんですよ。もうなんかこう一組一組やるような感じじゃなくて、ほんとごちゃ混ぜでいいコラボライブだったんですよ前回。
ワンイベントっていう感じで、
うん、そう、うん、
本当に楽しかった、
ね、やってる方も多分見てる方も本当楽しいだろうなっていう、う
ん
う
ん、お互いのファンが楽しめる
ね一日になるかなと思います。
12月25日、これは詳細はまた、ホームページなどでご確認をいただきたいなというふうに思いますけれども、
はい、
ミュージックのお二人は SNS でも、頻繁に投稿されていらっしゃいます。その季節に応じた、夏はね、水着で二人がこう、う
ん、そんな高いな、
なんか夏らしいのとか ね冬は冬でサンタの格好をしたりとかですね、
あれだとか、
ちょっと適当に言ってますけども、
はい、
いろんな、
そんな感じ、
美しい写真を投稿されていますので、ぜひとも、フォローしていただいて、はい、ご覧いただければと思います、
はい、
インターネットでミオジック MIOSIC で検索をしていただきますと、いろんなホームページから、SNS から出てまいりますので、チェックをしていただければというふうに思います、はい、
お願いします。
続いてお届けしてまいりますナンバーが、君が好きだったギターを弾いてるよというナンバー、うん、日本語タイトルきましたね。
はい、
なんか珍しい気がしますね、お二人の曲で日本語タイトルって。
そうですね、結構ね横文字が多いんですけども、これはね、
どういうナンバーでしょう。
私たちが九州出身って、ね、でやってるんですけど、
はい、
九州でねよく月1回ぐらいは帰ってライブさせていただいてて、うん、でその中、まあ、福岡、私が福岡なんで福岡に行くことが多いんですけど、
はい、
福岡に帰った時はなんか熊本にもよくねライブしに行かせていただいてて、うんうんうんうん、で熊本の人たちがすごい温かくミュージックのこといつもウェルカム してくれて、でだから熊本に行くとその現地のバンドの方に頼んだりもするんですよ。
サポートを、
サポートをちょっと一緒にやってくれないかって、はい、なんかその人たちが、コピーバンドで親父バンドで日本一を取ったっていう過去がありまして、 本当に親父さんたちなんですけど、すごい優しくて、ミュージックってすごい可愛がってくれてて、うん、でもう私たちも大好きだったんですけど、そのね中のギタリストの方がいまして、
はい、
仲間の一人で、その方の奥様が去年亡くなられたっていう話を聞いたんですよね。でそれで私たちもちょっと会いに行ったんですけど、すごい落ち込んでて、もちろんなんですけど、もういつも元気で明るい方がすごい落ち込んでて、もうちっちゃくなってて、なんかこのままねギター弾かなくなるんじゃないかなとか思って、で奥様も彼のギターが大好きで、だからもう毎回ライブにも遊びに来てたりとか、家でね楽しそうに踊ってたりだとか、そういう話も聞いてて、だからなんかね、ショー的にも何かその方にこれからもギターを弾いてほしいなっていう思いを込めて書いてくれた一曲です。
なるほど、驚きをしてまいりましょう。ミュージックで君が好きだったギターを弾いてるよ。
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard。 のびーさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局のケーズーラジオ DJ カリーンです。今日はハワイで注目の一人アーティストをご紹介します。ハワイの自然からインスピレーションを浴びて、ビビッドなカラーでクリエイトされる独創的なアート、2016年にニューヨークからハワイへ移住してきた今注目のアーティストがキム・シエルベックです。パキッとした強めのコントラストが印象的なキムのアートは、ユーモアあふれるイラストレーションが新鮮です。子犬がパイナップルの中に入っているジギーパイナップルや、カラフルな植物の間にアロハが隠れているプラントアロハなど、絵を見て思わず笑顔になり、どんな絵だろうと推測したりしてくれることをキムは喜びと感じるそうです。またサングラスにビーチの景色が反射している女性の姿を描いたオーシャンビューは、ハワイでの楽しかった思い出やハワイのワクワクする気持ちを帰国後も自宅で感じてほしいという思いがアートに込められています。アラスカ生まれのキムは米軍の親のもと、小さい頃からアメリカ中を移住して育ちました。その中でも子供の頃に数年過ごしたハワイでの生活が彼女のイラストレーションに大きな影響を与えているんだそうです。アートスクールへ通うため18歳でニューヨークに行ってイラストレーションを専攻。初めはグラフィックデザインを専攻していましたが、絵を描くことが諦めきれず、イラストレーションへ学部を変更しました。卒業後は生地のプリントデザインを行うテキスタイルアーティストとしてニューヨークのスタジオに8年間勤務。フルタイムで働く傍ら、大好きなイラストレーションの仕事を副職として掛け持って、自身のサーフポップロックバンドパピーズでギタリストとしても活動していました。そしてその努力が実って2016年にはフリーランスアーティストとして独立を果たします。ニューヨークの生活11年後、新しい生活の地をハワイへ移したわけです。現在はホノルルのチャイナタウンにアトリエを持って精力的に活動しています。今年はすでに2度日本に行っていて、徐々に認知度も高まってきています。今月はロンドンに行って、壁画を描くアートイベントにも複数参加予定のキム。将来の夢は自分のアートを世界中の人に知ってもらうために旅を続けることだそうです。アーティストキム・シエルベックのイラストレーションはキム・シエルベック .com でご覧ください。来週までお元気で。ハワイからケーズーラジオカリンでした。マンハロー。
The best variety of the music of tomorrow。 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーがミュージックのナンバーでございました。君が好きだったギターを弾いてるよというナンバー、
はい、
ミュージックのお二人をお招きをしております。 DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーがあるんですけれども、はい、私1時間散々お二人に質問をさせていただきましたので、逆に、お二人から一つ質問を投げていただきまして、うん、私はその質問から答え、逃れられないと、真正面から正直に答えないといけないというコーナーでございます、はい、何でもどうぞ。
何でもどうぞ。
のびさんが 最近びっくりしたことって
普通でしたね。なんか
普通やな。
最近驚いたこと、
最近、ここ最近、まあ半年以内ぐらい、
ですね、
はい、
まあ詳細は伏せますけど、うちの父親が体調崩したんですよ。
あらら、
うん、
でふわっと家族から電話がかかってきて、うん、元気みたいな、なんか普段の会話かと思いきや、うん、いや親父がちょっとこれこれでみたいな、みたいになって、大事には至らなかったんですけども、なんかそれで結構その前後ではすごくこう自分でもびっくりするぐらい、将来が心配になったみたいな、その親父のこと以上にこう自分もちょっと、あ、そういう年齢になったんだみたいなところと、まあね、急にそういう現実感が来て、うわーっと思って、1週間ぐらい結構落ち込んだというか、普段通り生活はしてたんですけど、大したことないって最終的に聞いて、あ、そうかそうか、よかったよかったと思ったんですけど、あ、なんか自分の人生のステージがちょっと変わりつつある年齢なんだなと、僕も37になったので、アラフォーってそういうことかって思って、ちょっとねびっくりしました。なんかいつまでも若者のつもりでいた自分がいて、なんかそんなことないですか、ちょっとお二人も。
俺ね、全くその同じことがあって、もう一緒のことが、
あ、そうなんですか。
そうで、それでちょっと僕も聞いちゃったんですけど、僕もいつもっていうか、まあ母親から電話ね、いつものようにあったんですけど、取ったら、いや、父ちゃんがみたいになって、同じような感じになって、そしたら、え、何何何みたいになったら、なんか、まあ、結局は腰の骨を折ったんですね。
あらららら
でも入院しちゃって、会いに病院行ったんですけど、もうなんかそれでも、まあ寝たきりの父ちゃん見て、もうね退院はしたんですよね。で今リハビリしながら、
立てるのは立てる、
はい、なんかリハビリしてる感じなんですけど、それで病院でね寝てる父ちゃん見たらね、ちょっと俺も、もうこういうなんかね、
そうなんですよ、
年になってきたんだな、
なんかねしんみりしちゃって申し訳ないんですけど、最近それが一番こう驚いたというか、ショックな出来事だな。
そう思いました。
で、年を取るって自分だけじゃないんだなっていうことをこう、
そうですよね、
再認識したというかね、
特に離れてるとやっぱそう感じますね。
そう、状況がね見えないだけに、大丈夫かなみたいな感じだったんですけどもね。さあ、そろそろお別れの時間となってまいりました。ミュージックのお二人に会いに行きたいぞという方たくさんいらっしゃると思います。もう一度おさらいをしておきたいと思いますけれども、11月の29日の木曜日、宇田川渋谷ですね、宇田川カフェでスリーマンライブ、はい、そして、12月の2日日曜の夜も池尻大橋で、こちらもスリーマンライブでございます。で、12月の14と26でいいんですかね、
11月の
26と12月の14ですね、失礼しました、福岡のクリスマスマーケットに登場されます、はい、そして12月の15日は広島の尾道で、こちらもイベントということです、はい、そして12月の25日は翔さんのバースデーライブということでございまして、年末にかけて目白押し、情報を知りたいぞという方はミュージックのホームページ MIOSIC で検索をしていただければ出てまいります。東京ライブのホームページからもリンクをさせていただこうと思っておりますので、ぜひともチェックしてみてください。ラストのナンバー、タイトルナンバーマジックというのをお届けをしていこうと思いますが、はい、これはどういうナンバーでしょうか。
これはですね、まあいろんな意味合いがあるんですけど、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、こう音楽聴くときって結構非現実な感覚にこう襲われることが多分多いと思うんですよね、
はい、
なんかこう別に部屋の中にいるけど、こうなんかこう海岸あたりをいる感じになったりとか、なんか勝手に体が揺れてるとか、いろんな感情が起こったりすると思うんですね。僕も音楽をこう作るものとして、こうやっぱり音楽をこう自分の曲ができたりする瞬間って、もう何者にも変えられないっていうか、もうゾクゾクするっていうか、もうそこまではね別にそうでもないですよ、なんか作ってる時は、
はい、
ただこうなんかパッてこう景色が見える瞬間があるんですよね。ずっと長い道のこう曲がり角ぐーって運転してるんですけど、なんかあそこ曲がった瞬間になんかパッてなんか光が見えて、おっみたいな、こういう瞬間があるんですよね、はい、でそれにこう近づいていく生きながらこう曲ができたりした瞬間のこの喜び、この感情がもうなんかね、やっぱり魔法にかけられたように、もう一瞬でこう景色が自分の中でも変わるし、まあみんなにとってもこう音楽ってそういうもの なんじゃないかなと思って、まあ、今回こういう楽曲を書いて、はい、まあ、タイトル曲にもした次第でございます。
なるほど、うん、はい、タイトルナンバーマジックでお別れをしたいと思います。 DJ のビズ東京ライブ、今日のゲストはミュージックのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トークお疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。
お久しぶりにゲストにお越しをいただいて、
はい、
最初はテンポどうかなってちょっと探り合いみたいなところもありつつ久しぶりに戻ってまいりました。
そうですね、
いかがだったでしょうか。
いや楽しいですね。
あっという間でしたね。
あっという間、
なんかでも最近すごいいろんなラジオに出られてて。
そうですね、出させていただいてます。
引っ張りだこじゃないですか。
引っ張りだこ
引っ張りだこですね
、はい、もうそろそろ年末ですが2019年のミュージックはどんな感じになるんですか。
もう海外ですね。
まあでも
広げていきたいなと思ってます。
でもあの海外はやっぱりちょっとね、また、まあ、僕ら知らない人もいると思うんですけど上海とか、うん、そのインドネシアとかね、うん、で海外でも結構ライブをすることがありまして、うん、まあ来年はね、まあ、ちょっとまた挑戦したいなと。
いろんなとこにね出てれたらなと。
なんかちょっと見てる景色があるんですね。そういう2人がいたずらっぽい目で、
はい、いたずらっぽい目
いい知らせができればなと
ですね
思ってますけど、まあ、もちろんそしていろいろ自分たちの制作も引き続きやっていきたいなと、
う
ん、なるほど、思ってます、
はい、思ってます。
じゃあまた新たな作品もできつつ、
はい、
新たな分野も開拓しつつ、
はい、
新たなファンもゲットしつつ、
yes.
ゲット
素晴らしい
ゲット
来年楽しみですね、
はい、
ありがとうございます。
楽しみです。
でミオさんはどんだけ飲んだんですか、その誕生日ウィークは。
いやもうどんだけだろうかな、もうでも毎日ですねこの1週間は。ツアー中は飲まないんです私基本、
はいはいはい、
声枯れたくないので、うん、で帰ってきて今1週間ぐらいなんですけども、どこかしらでバースデーしてくれるじゃないですか。もうそこに
ミオさんクラスになる
とね、ミオクラスになると、
ね、すごいですよね。
僕ら誰も祝ってくれない。
本当に
本当に。
いやもう女の子たちってやっぱりね、女の子はどこ行ってもやっぱり行きつけのバーだったりね。
すごいよ、
行きつけのバーでバースでやってくれます。
やってくれるんです。昨日もそのハロウィンと一緒にやっていただいて、まあ仮装してミオのバースでも祝ってくれてみたいな。
軽トラの下敷きになったりしなかった
です
か。
あ、大丈夫だ。ありました、ね、ありましたね、
めちゃくちゃやってましたけど、
ね、ひどかったですね渋谷は。そう、飲みました。
すごいな。
これ1週間分のちょっと
ビタミン注射、
はい、やってきました。
今年ついに誕生日フェイスブックで誰からもお祝いが来なかったってい
う。
あ、来た来たと思って。
本当ですか。
ついに
個人的にもこう主戦場はツイッターな感じに今 やってるのであんまりなんですけど、フェイスブックでマジでゼロで、まあ、びっくりするわこれと思って。
でもフェイスブック離れていってる方も多いですよね。
なんかね、多い気がします。
減ったよね、やっぱり。
お二人も今インスタとかメインですか。
そう
です、
ね、今インスタツイッターがメインかな、
まあ、ミュージックページ、まあ、ファンページの、フェイスブックはもちろん更新してますけど、うんうんうん、個人のやつはそうですね、
もうやってないもんね、
なるほどね、
なんかもう、まあ、でも見てはいるんですけどね、なんか
あの、ま
あ、そうですよ ね、メッセージとかね、
そう、
まあ、フォロワー100万人超えのお二人が。
そうですね、
そうですね、もうそろそろ200、
もうそろそろね。
まあ、あまり
真顔で言うから怖いですから、それだけで食えますからね100万人
そうそうです。
いやいやいや、でも、なんかこうお二人でこう撮るじゃないですか、インスタ映えする写真を、はい、うん、ちょっとコツ教えてもらっていいですか。どうやったらああいういい感じに撮れるんですか。
コツは、うん、もうアプリですね。はい、
もう本当
アプリ任せです、はい、
スノーを使うと。
スノーを使えば可愛くなる。
まあまあ確かに。いやあれ使ったことあります。
ありますあります、
いや俺もあのスノーや
っ、はい、
スノー、ちょっと今日あのちゃんと使ってみたんですけど、
うん、
すごいっすね。
あれね、びっくりしますよね。
すごい。
いやもうリアルタイムで自分のこうフェあの顔が細くなったり、
ね、
ちょっとこうふっくらになったり、
目大きくなったり、そう
そう、いじれて、
わからんぐらいに目が大きくなった
りするんですよね。
そうあれすごいなと思います。
すごい。よく反応するよ
と
思いながら、ありがたいアプリでございます。
ありがたいですよね、
は
い、
女性の味方。
びっくりするわ
本当に。インスタを見てミュージックに会いに行ったら誰かわからない
ありますね。あれみたいな、
ね、ミュージックどこですかみたいな、ね、 そんなことはないですけど、この間もあの何でしたハロウィンバージョンのやつを上げてありましたもんね。
そうですね、
2人とも怪獣みたいになってるやつが、
怪獣
ゾンビだ
ゾンビ
なってるやつがありました。
ああいうのもね反応してくれるから、
ね、
すごいですよね。
面白い、
スマホって恐ろしいですよ。
恐ろしい、
だから本当にあのアーティストさんなんかもみんな努力をしているんですよ、ああいうあのアプリを使って ね、
そうですね。
みんな僕も頑張ろうと思いましたけど、僕ほぼ脳加工なんでいつも。
まあそれはそれでっていうところありますよ、やっぱ、
うん、やってみたことあるんですけど、うん、やったところで大して変わらんって、うん、やっぱり元って大素材って大事だなと思いました。何事も
変わりますよ、
どれだけ美味しく料理してもダメなもんダメ
だ、ダメだ
もん思いましたね。
そうか
そうか、
だからお二人はいいなって思いながらそんなわけで、スタジオも変わりまして、番組もパワーアップしていこうと思っておりますので、
はい、
またまたどんどんお越しいただければと思います。
ぜひ、は
い、もうそのね、海外公演なんていうところがあったらもうちょっとぜひともちょっと、
そうですね、
ね、インターネットもありますし、ハワイでも流れてますから、
わーおー、そうそうそう、すごい、
ね、ぜひともちょっとがっつりと紹介をさせていただければと思って、は
い、ありがとうございます。
なんか今日言い残したことはないですか。
言い残したことなんだろう、
え、
ある、
あのうどんが好きです
そうだ、それ
うどん好きだね。
どんなうどんが好きなんですか。
福岡のでしょ、
まあ、
九州のうどん、
柔らかいうどん、
ブヨブヨの、
ブヨブヨのうどん、
ちょっと甘めのね。
この間福岡行った時に何でしたっけ、ウエストの、
うん、ウエスト、
あのね、ウエストはチェーン店でいっぱいあるんですけどね、うん、ウエストのうどんはうまいんですよね。
うまいね、
急に目が輝きましたね。
いや本当に
起きましたね。
いや本当ウエストのうどんは美味しい、
美味しいですよね。
美味しい、
なんかね、うん、やっぱこう言っちゃなんですけど、ウエストがもう基準になってるとこってあるんですよね、
うん、
ウエストと比べてどうだ、う
ん、
と、
なるほど、あれがベンチマークなんですね、
うん、
なるほど
結構
ウエストより柔らかいねみたいな、
そうそうそう、うん、ウエストよりちょっと濃いね味みたいな、
お腹空いてきたね、うん、その話
確かに
想像しちゃう
東京にあったらいいなって確かに思います。
いやそうです、なかなかないんですよ。
美味しかったです、あれは、ねえ、ね、
うん、なんで
今日の晩御飯うどんなんでしょうね。
そうでしょう
ね。きっとね、
間違いないと思います。
イケメンが麺について語っている。
すすっちゃいます。
そんなコーナーでございました。
お願いします。
ぜひとも皆さん、あのミュージックのライブにもお立ち寄りいただきまして、はい、マジックゲットしていただければというふうに思います。
お願いします。
今日のゲストミュージックのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。